皆様の寛大な理解と、そして本助祭の前もっての計画のおかげで、過ぎた週に韓国巡礼旅行に行かせていただきました。有志の方も含めて17人で回りまして、2日目の午後のですね、ヨンサンという記念教会、記念聖堂、ここを巡ったのが私の中では一番心に残りました。印象に焼き付きました。殉教者がたくさん出たところで、その私たちが行った時にはもうかなり都会になってたんですが、殉教者の時代には川の近くにこの教会が建ってあって、今は埋め立てられて、川の淵は随分先になってるんですけど、紐でこのまとめて一人ずつこう紐で縛られてつながれてですね、そのキリスト者たちを川の淵までずっと連れて行って、処刑をすると、そういう様子を記念館に入った時にミニチュアで見ました。箱庭みたいな模型をこう置いた展示物があったんですね。まあ最初の方からこの殉教の場面までずっとこう一通り流れていくんですけど、もちろんこう両手を後ろに縛られてずっと紐でつないで引っ張っていくのはわかるんですが、ちょっと皆さんにはこう静止できないかもしれないなと思うんですけど、最後の場面はですね、丸いものがコロンコロンコロンと転がっているんですよ。もう想像したらわかるかと思うんですけど、斬首してですね、落ちた頭がコロンコロン転がっている様子までミニチュアが作られておりました。こんなして命を捧げて、そしてまあ多分川に捨てられたんだろうなと思ってですね、すごい殉教だったんだなというふうに思いました。日本の迫害とまた違うなっていう印象も持ちました。日本では穴釣りとか、それから重たい石を足の上に乗せたりとか、一瞬で命を落としたりしないように長いことを苦しめますよね。諦めさせるためにと言いますか。でもこの韓国のこの処刑は、まあ伝統的になんでしょう、斬首ということで、もうその瞬間に命を絶たれる。そこはちょっと違うのかなというふうに思いながら、この博物館、記念館の中を見て回りました。で、こういう迫害を乗り越えて今の韓国の教会があるんだなというのをよく理解できる展示館だったと思います。もう一つは、 ちょっともどかしい旅行になったということです。私は1ヶ月前から韓国語を勉強して行ったんですけど、実際にはほとんど話せませんでした。カムサハムニダぐらいしかもうほとんど話せなかったです。場面に応じたその会話を練習したんですけど、すぐついて口をついて出てこないんですね。ああダメだと思って、でまあ何かしら話を続けられるのは英語かなと思って、英語で話しかけると向こうは向こうで英語で返事をするのは非常に難しくて、で、まあ、例えば私と本神父さんと本神父さんの同じ大学の後輩と3人で食事をして会話をすると、こういうふうに伝えたいんだけどどう言えばいいんだっていうふうに本神父さんに聞いて私に伝わると、三角形で会話をするような感じでした。ちょっとそこはもどかしかったですね。私の方が もっともっと準備をして韓国語で話ができればよかったのになという思いがありました。ありがたいことに黎明のお祝いをさせてもらいます。以前にも話したかと思うんですが、皆さんにも黎明、洗礼名がありますから、それぞれお祝いをしてほしいです。私たちが受ける祝いは皆さんも何かの形で祝っていただきたい、そのことの印だと理解してほしいのです。仰々しくなくていいのです。黎明、洗礼名に感謝する何かこう印を考えていただけたらなと思います。これまでたくさんお祈りいただきました。ありがとうございます。お知らせも何週にもわたってお祈りのお願いをしてくださっていました。お祝いしていただくことで力をいただいています。それをしっかりお返ししたいと考えています。しかし何をもってお返しできるだろうか、まあ、そこはこう考え込んでしまいます。皆さんたびたびごみさの依頼をしてくださいます。じゃあ物には物でということで何かその返品を考えたら良いのでしょうか。それよりはミサを捧げてくださる方々のために祈りをすることの方が嬉しいかもしれません。つまるところ司祭はいろんなご恩を祈ることでしかお返しできないちっぽけな存在なのです。そう思いつつ福音朗読読み返すとイエスはこう言っておられます。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。司祭はイエスの祈りのようにあなたを褒めたたえますという祈りを本来持っているはずです。捧げる必要があるはずです。どんな祈りをしていただろうか。時間がかかる教会の祈りという祈りの時、今はこの教会の祈りもそういうサイトがありまして、スマートフォンを開くとこのきれいに朝の祈りから晩の祈りまで唱えられるようになってるんです。ただその祈りが褒めたたえる祈りになっているだろうか、義務的な祈りで終わっていなかっただろうか。ミサを捧げているとき、褒めたたえるという心がけで捧げていたのか、 今反省するところがあります。疑問が残ります。義務的なそのミサの捧げ方とまではいかなくても、心からこの褒めたたえる祈りになっていなかったのかもしれません。まあ、どこかで終了時間を気にしていたり、聖堂の外の音で気を散らしたりしていたかもしれません。御父は幼子のようなもの、これ言い換えると全面的に心を開き信頼を寄せている人々に御心をお示しになりました。その方々が司祭を支えてくださり、またこの度のように黎明の祝いをしてくださいます。どんな祈りでお答えすればよいでしょうか。祈りの具体例は朗読の後半なのだと思います。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝を追い私に学びなさい。イエスはしばしば一人で離れたところで祈ることがありました。朝早くとか、ゲッセマネの園でとか、祈るための場所を用意して祈っていました。たくさんのものを担って祈っていたと思います。私の首輝を負いとはこのことかもしれません。この一人で祈る時間、まあ、もちろんイエスと共に首輝を負いつつ一人で祈る時間、これが皆さんの支えに応える誠の祈りの時間かもしれません。もちろんイエスは公の場でも祈っています。公の祈りにもより一層イエスと共に首輝を負いつつ祈る心が求められるでしょう。もう一つ、イエスは失われた羊のところに出かけていく方でした。私も失われた羊のところに出かけ、その人の首輝を担う。それは手を合わせて祈ることとはまた別ですけども、今もイエスが私は柔和で謙遜なものだから私の首輝を追い私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られるとおっしゃったことを、この時代に証明するお手伝いになるでしょう。今も私のもとに来なさい、休ませてあげようとおっしゃってるんですよと告げ知らせることが、皆さんからいただいた支えや力にお答えする方法となるでしょう。ただ教会の信者さんと出会う場所は教会だけとは限らないです。教会の信者さんたちそれぞれの働いている場所があって、まあ、その働いている場所でしか会えない場合もあるかと思います。中田神父はなかなかそれぞれの場所に一つ一つ訪ねていくことはできませんが、一度だけそこでしか会えないという信者さんと出会い、しばらく話をしたことがあります。それは防波堤でした。この人は明らかにある教会の信者さんで、そして兄弟さんは確実に教会に来ているのに、この人だけが教会には寄りつかず、鳩場でしか会えないのです。当時私はクロダイ釣りやイカ釣りのために鳩場に行くことがありました。最初は話すこともなかったのですが、しょっちゅう会うものですから よく会いますねと声をかけたのです。すると、ああ神父さんでしょ、知ってますよ、兄貴がお世話になってますと言うのです。神父さんなら教会に来てよと言いたかったところですが、そこまでの勇気はなかったので、まあ信者さん の兄弟だったんですねと返事をしました。その後も私がこの行くたびにその人と会うものですから、いろいろこう話を しました。それは何か働きかけになっていたらいいなと思っています。今その人が教会に足が向くようになっていれば幸いです。失われた羊はもちろん鳩場にだけいるわけではないです。飲み屋さんにもいるでしょう。もっと入りにくい場所にもいるかもしれません。私はちょっと入れませんが、その人たちのことも想像しながら、きっとこういうところでもたくさんの信者さんがいるんだろうなと想像膨らませながら、囲いの外にいる羊たちにも心をかけるイエスが今この時代にもいるんですよということを残りの時間で告げ知らせていきたいと思っています。残りの時間で告げ知らせるとあえて言ったのは、私の全く同級生の一人は今重篤な状態にありまして、7月22日の誕生日を迎えられるか、あるいはこの聖三大天使の9月29日の黎明の日を迎えることができるか、ちょっと怪しい状態なんです。私に、まあ今の状態で私に残されているのは15年から20年くらいでしょう。20年経ったら80ですからね。その間にあと何人かでも出会って、囲いに連れて帰り、ご覧ください、あなたの1タラントンでこれだけ儲けましたと最後に報告できる人生でありたいなと思っています。